今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の10章1節から13節です。第一サムエル記10章1節から13節、サムエルは油の粒を取ってサウルの頭に注ぎ、彼に口づけしていった。主がご自身のものである民の君主としてあなたに油を注がれたではありませんか。あなたは今日私の元を離れていくとき、ベニヤミンの領内のセルツァフにあるラケルの墓のそばで二人の人に会いましょう。その二人があなたに、あなたが探して歩いておられるあのメロバは見つかりました。ところであなたの父上はメロバのことなど諦めて息子のためにどうしたらよかろうと言ってあなたのことを心配しておられますと言うでしょう。あなたがそこからなお進んでタボルのカシの木のところまで来ると、そこでベテルの神のもとに登っていく三人の人に会います。一人は小槍を三頭持ち、一人は丸型のパン三つを持ち、一人はブドウ酒の皮袋一つを持っています。彼らはあなたに安否を尋ね、あなたにパンを二つくれます。あなたは彼らの手から受け取りなさい。その後ペリシテ人の守備隊のいる神のギブアに着きます。あなたがその町に入るとき、琴、タンバリン、笛、たてごとを鳴らす者を先頭に、高きところから降りてくる預言者の一団に出会います。彼らは預言をしていますが、主の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも彼らと一緒に預言して、あなたは新しい人に変えられます。この印があなたに起こったら、手当たり次第に何でもしなさい。神があなたと共におられるからです。あなたは私より先にギルガルに下りなさい。私も全焼の生贄と和解の生贄を捧げるためにあなたのところへ下っていきます。あなたは私が着くまで7日間そこで待たなければなりません。私があなたのなすべきことを教えます。サウルがサムエルを後にして去っていったとき、神はサウルの心を変えて新しくされた。こうしてこれらすべての印はその日に起こった。彼らがそこギブアに着くと、なんと預言者の一団が彼に出会い、神の霊が彼の上に激しく下った。それで彼も彼らの間で預言を始めた。以前からサウルを知っている者が皆彼の預言者たちと一緒に預言しているのを見た。民は互いに言った。キシュの息子は一体どうしたことか。サウルもまた預言者の一人なのか。そこにいた一人もこれに応じて、彼らの父は誰だろうと言った。こういうわけでサウルもまた預言者の一人なのかということがことわざになった。サウルは預言することを終えて高きところに行った。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、私たちもサウルのように油を注がれ、また神の霊が与えられ、また神の言葉を預かるものとされました。その後どのようにそれを用いるか、その後どのように御言葉に相対していくべきか、主よ私たちに教えてください。サウル王はその後それを正しく活用しませんでしたが、主よ私たちにも今この終わりの時代において注がれているこのあなたの御言葉を、また神の霊をないがしろにするということがありませんように、今朝どうぞあなたがお語りください。 このしもべの唇を清め、あなたの御言葉を正しく分かりやすく伝えさしめてください。またこれに預かる一人一人の耳を今開いて、あなたの命をしっかりといただいて、それを自分自身のものとし握りしめて、今日ここから帰ることができますように導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよですね、このサウルに油が注がれます。こうしてイスラエルにおいて初代の新しい王が誕生しました。でこの時サムエルはサウルに油を注いで、それでこれから後このサウルがイスラエルを正しく王として裁いていくはずでした。まあ、もっともその後はサウルは正しく裁くということをしませんでしたけれども、でも少なくともこの時確かに油注がれて王としての任職は受けているんです。皆さんもですね、イエス・キリストにあって王のような祭司、聖なる民として皆さん作り変えられたことが第一ペテロの手紙に記されている通りですけれども、その与えられている王としての特権、王というものは支配するものですけれども、その支配の権利を皆さん正当に行使しているでしょうか。イエス・キリストの御言葉に従って歩むということ、それによってこそ正しく支配することができるんですが、しかし御言葉に従わない支配、それはただ世に罪と悲惨をもたらすだけです。今世の中で罪と悲惨がはびこっているのは、御言葉に従わないで、おのおの好き勝手な支配をしているからですね。この時サムエルはサウルに油を注ぎました。でこの時点で彼は王としての任職を受けたんです。そしてその後、サムエルはサウルにこれから後に起こる印についてサムエルは告げます。いろいろと具体的にですね、これこれの人があなたとこう出会う、でその人はあなたにこうする、そのことを正確に告げていくんですけれども、で、まあ、これらのことはその日のうちに全て起こったと旧説に書いてある通り、確かにサウルはこのサムエルと別れて後二人の人にまず出会って、父親からこれこれのことを言っておられますと告げられ、でその後に三人の人と出会ってパンを二つ受け取ったことでしょう。でその後ですね、ペリシテ人の守備隊のいる神のギブアに着いた時、預言者の一団にあなたは会うと、サムエルは言いました。ことタンバリン、笛、たてごとを鳴らす者、その集団、預言者の集団に出会って、彼らは預言している、そして主の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも彼らと一緒に預言して、あなたは新しい人に変えられますと言われます。日本語では新しい人と書いてあるんですけども、ヘブライ語原点では赤と言いまして、これはなんかニューとか新しいとかではなく、別のあるいは違ったアナザーとか、まあ、そういう方の意味ですね。あなたは別の人に変えられます。でこの印があなたに起こったら、手当たり次第に何でもしなさい。神があなたと共におられるからです。全く新しい人にあなたこれから作り変えられます。予言をするようになる、新しく作り変えられる。これ現在における私たちも同じです。先ほどヨエル書の御言葉を朗読しましたけれども、終わりの時代においては私の霊をしもべにもはしためにも注ぐ、奴隷の末端に対してもその神の霊を注ぐ、ですからイエス・キリストにある皆さんにもそれは注がれているんです。そして王のような祭司として皆さんは立てられました。 油注がれたんです。認職されたんです。あなたはキリストイエスにあって王であり祭司である。ですからその意味では皆さんもサウルと全く同じ条件にあるわけですね。ただ王として祭司として預言をするようになり、油注がれたからといってその後正当な歩みができるかどうか、またその後永遠の命に預かれるかどうかとなると、また話は別になってくるんですね。多くのキリスト者は預言者のようになること、聖霊が激しく下ること、それを求めて、何かあたかもそれがゴールであるかのように思うところがあるんですけども、それはゴールではないんです。私たちのゴールは本当に天の御国に入ること、永遠にイエス様と共に生きること、これをゴールとするべきであって、この地上において何か予言が与えられたり、あるいは王のように支配者になり、なったりとか、そういうことはゴールではありません。その後正しくそれを支配するかどうかです。サムエルは、この印があなたに起こったら手当たり次第に何でもしなさい、神があなたと共におられるから言いました。でも手当たり次第に何でもするということにおいては、それには限度があるんです。御言葉に従順しなくてはならないんですね。何節で、ね、手当たり次第に何でもしなさいとは言われたんですが、しかし守るべきことは8節にサムエルは言っております。あなたは私より先にギルガルに下りなさい。私も全長の生贄と和解の生贄とを捧げるためにあなたのところに下っていきます。あなたは私が着くまで7日間そこで待たなければなりません。私があなたのなすべきことを教えます、ね、手当たり次第何でもすること、それは、ね、自由は与えられてはいるんですけども、しかし御言葉にを乗り越えてはいけないんです。サムエルのこの言葉、7日間そこで待って、ギルガに先に行ってそこで待って、そしてサムエルが到着したならば、サムエルが全勝の生贄と和解の生贄を捧げる、その後にサウルがその後なすべきことを教えるとサムエルは言いました。だからサウルはその後、確かに手当たり次第何でも、ね、王として人々を集めるなり、あるいはベリシテ戦いを仕掛けるなり、その自由は与えられてはいるんですが、しかし御言葉には従わなくてはならない。実際に7日という7という数字は完全数です。しっかりと待って、御言葉の通りに、御言葉が待てと言われるならば待って、そして待った後に、その後に主が言われる言葉を聞かなくてはならず、そしてその後にも御言葉を守り行っていかなくてはならない。ですから確かにサウル、この時王としての油が注がれ、また、ね、予言のその賜物が与えられます。実際その後サウルはこれら全ての印がその日のうちに起こって、でそれで預言者の一団が彼と出会った時、神の霊が彼の上に激しく下った。でそれで彼も彼らの間で預言を始めました。神の霊が激しく下ること、これを、まあ、人々は求めます。聖霊派と呼ばれる、一団もおりますけれども、彼らはよ、あの聖霊に満たされることを、特に強調しますけれども、でも聖霊に満たされること、予言の言葉が与えられること、聖霊が激しく下る、これはゴールではないんですね。まだサウルも聖霊が激しく下りましたし、サムソンも聖霊が激しく下りました。あのモーセに仕えた70人の長老たちも聖霊が激しく下って予言をしました。でもサウルの最後はどうだったでしょうか。サムソンの最後どうだったでしょうか。モーセに仕えた70人の長老は約束の地に入れたでしょうか。いずれもそうではないですね。聖霊が激しく下ったからといって、予言をしたからといって約束の地に入れるものではのとは限らず、またいい死に方ができるかどうかというのもまた限らないわけですね。ですから聖霊が与えられて後、御 御言葉に従順服従するかどうかこそが大事な鍵であるわけです。あのモーセに仕えた70人の長老、民数記の11章にそのことが記されているんですけども、なんでその70人の長老に聖霊が与えられたか、それモーセが重荷をもう負いすぎて、もう主よ、ね、このイスラエルの民果たして私がはらんだんでしょうか、もうこんなに、肉が食いたいとか、そういう不平不満を言う、もう私はこんなの重荷に耐えられませんと、そういうふうにモーセが主に申し上げたところ、主がですね、あなたの重荷を少しでも分かち合うために70人の長老にその、聖霊をモーセに与えられたその神の霊は分与しよう、そういうことで本来モーセの重荷を、もっとに分担して追うためにその70人の長老に、その主の霊が、分け与えられたんですけども、でも、民数記の11章の24節以降をちょっとお読みします。民数記の11章まず17節をお読みします。16節と17節、主はモーセに仰せられた。イスラエルの長老たちのうちからあなたがよく知っている民の長老でその司である者70人を私のために集め、彼らを会見の天幕に連れてきて、そこであなたのそばに立たせよ。私は降りて行ってそのところであなたと語り、あなたの上にある霊のいくらかを取って彼らの上に置こう。それで彼らも民の重荷をあなたと共に負い、あなたはただ一人で負うことがないようになろう。要するに、なんで神の霊がこの70人の長老に与えられるか、モーセの重荷を少しでも減らすためですね、モーセと一緒に民の重荷を70人の長老も負うためです。で、それで24節、ここでモーセは出て行って主の言葉を民に告げた。そして彼は民の長老たちのうちから70人を集め、彼らを天幕の周りに立たせた。すると主は雲の中にあって降りてこられ、モーセと語り、彼の上にある霊を取ってその70人の長老にも与えた。その霊が彼らの上にとどまった時、彼らは恍惚状態で予言した。しかしそれを重ねることはなかった。ちなみに、サウル、主の霊が激しく下って予言を始めた、予言、ヘブライ語で、ナバって言うんです。ナバ、これ恍惚状態で、ことを言う、そういう意味もあります。恍惚状態、何か違った状態になって、でそれで、普段とは別のことを、それが促されるままに言う、それを、サウルはしたわけですけれども、でこの何十人の長老も、恍惚状態で予言しました。しかしそれを重ねることがなかった書いてあります、ね、ですからこれただ一回きり、この何十人の長老はただ一回きりでその予言を再び重ねることはなかったんですね。この時、この、ね、26節以降を見ますと、ヌンの子ヨシア、ヨシア記のヨシア、モーセのその後継者であるヨシアがそれを、見て、やめさせてください言うんですね。この時2人の長老70人集うはずが68人しか集っていなかった。でそれで、そこに集っていなかった2人の者にも、どこかに宿営の中のどこかに残ってたんですが、その2人の者たちも集っていなかったのに予言が与えられた。でそれでヨシアは、妬みを起こして、それでやめさせてください言うんですね。28節見ますと、若い時からモーセの従者であったヌンの子ヨシアも答えていた。我が主モーセよ、彼らをやめさせてください。しかしモーセは彼に言った。あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか。主の民が皆預言者となればよいのに、主が彼らの上にご自身の霊を 与えられると良いのに。モーセはそういうふうに言いました。ヨシアとしては、ね、もう若い時からモーセに従っている。でこの、ね、モーセが召集した時もヨシア当然、ね、モーセに従っていたんですが、でも、ね、二人の長老たちモーセの召集に応じないで、ね、自分の家の中にいる。でもそれでもその二人に予言が与えられた、ね、従順してもいないのに予言が与えられたことに、まあ、きっとヨシアは妬みを起こしたのかもしれないですけども、だから、ね、こんな従順してもいないのに人間に予言の賜物が与えられ、やめさせてください、ね、思うんですけども、でも、ね、この予言者70人の長老のうち一体誰が約束の地に入ったでしょうか。この一団の中で誰が約束の地に入れたか。この集団の中ではヨシア一人だけでしたね。従順したヨシアだけでした。他の、ね、予言が与えられた70人の長老入れませんでした。この70人長老、この後、ね、民数記の16章の方になると、あのコラの、その、反逆があるんですけども、でその後、まあ、コラの反逆だけでなく、約束の地に、ね、入るか入らないかという、あのカデシュバルネアの事件、ね、ヨシアも含めて12人のイスラエルの代表たちが、スパイとして約束の地に探りを入れて、そして戻ってきた時、ヨシアはぜひあそこへ攻め上っていこうと言ったんですが、ね、ヨシアとカレブの2人は、でもそれ以外のイスラエル全体はですね、ヨシアやカレブ、またモーセ、アロンに敵対するものとなって、ね、モーセやアロン、ヨシアたちを石で撃ち殺そう。でそれでイスラエルに別の指導者を立てて、エジプトへイスラエル全体を戻そう。そう反逆をしたんですね。だから、ヨシア、カレブ以外、モーセとアロンに逆らったその者たちはみんなアラノで40年の放浪の挙句、アラノで滅んでいったんです。予言は長老たちにはただ一度しか与えられず、またその後、イスラエルの70人の長老はモーセたちに敵対する者、モーセの重荷を負うどころか、モーセの逆に重荷になった。予言の賜物を与えられても、御言葉に従順服従しないで、かえって、ね、神さんが立てた指導者の重荷になるようであるならば、また神の国に敵対する者になるのであるならば、予言、また、そういう不思議なことを与えられても仕方ないですね。神の国に入れない。約束の地に入れない。これどうしようもないですね。だから皆さん、予言が与えられること、確かにそれは予言の賜物が与えられるように祈ることは大事ですけども、でもそれが与えられたら、それでもって神の国の重荷を少しでもね、重荷を負って神の国の働き人として、その一端を担うこと、そして御言葉に従順服従することこそが大事です。何のために予言が与えられるか、ね、なんか予言というもの、神の霊が与えられたら、不思議なことがたくさんできて、なんかエキサイティングな人生、なんか大活躍できるような、そういう面白おかしいことができるんではないかということで予言を求めるべきではありません。それは正しくですね、与えられたならばそれは正しく活用するべき責任が生じます。でもそれをしないで、ね、サウルには油が注がれて、ね、主の霊が激しく下ったけれども、でも結局サウルはそれを正しく活用しない、御言葉に従順しない、御言葉を乗り越えて彼はこの後勝手にいろんなことをしてしまって、ね、結局、確かにサウルギルガルに先に行ってそこで7日間待つんですけども、でも、サウルは勝手にサムエルが捧げるべき全焼の生贄と和解の生贄を、ね、サウルが捧げちゃうんですね。御言葉を乗り越えてしてはならないこと、越権行為をしてしまう。でそれで、そのところにおいてはその後サムエルからはその後なすべきことは、ね、語られませんでした。今終わりの時代において主の霊はしもべにも橋ためにも注がれています。使徒行伝の時代において主の霊が激しく下った、ペンテコステにおいて しもべにも、はしためにも、主の霊が注がれて、人々は予言をし、また異言を語りました。今、私たちにも、主の霊は分け与えられております。その霊を、皆さんはどのように活用するべきか、それ皆さんにかかってるんですね。しもべにも、はしためにも注がれてるんです。つまらないもののうちの、最もつまらないものにも、主の霊は注がれる。しかし、それをどのように活用するべきか、それは皆さんにかかっております。どうか皆さんは神の国の重荷を担う者として、キリストが追われた十字架の少しでも皆さんも日々十字架を追ってイエス様についていって、そして神の国の仕事を正当になし、そして皆さん揃って約束の地、天の御国に入って、そこで永遠にイエス様と共に過ごす、どうかその幸いに預かる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちにもあなたが身体を裂き血を流してくださったゆえに、私たちにもこの神の霊に預かり、そして王族の祭司としての特権が与えられました。主をただ与えられたというだけで、これを正当に行使せず、また御言葉に従順服従しないのであるならば、かのモーセに従った70人の長老、その70人はやがてモーセに逆らう側になりました。せっかく予言が与えられても、それを一度しか印が現れず、従順服従しないゆえに、かの70人は荒野で屍を晒していきました。サムソンも主の霊が激しく下って力が与えられたのに、しかし悲惨な最後を遂げました。従順服従しなかったから。またこのサウルもやがてそうなってしまうことが聖書に記されております。主よ、このことに戒めを受けて、私たちは主の霊が与えられたからには、それを正当に管理し、正当に行使し、そして神の国の働きのためにそれを追っていく私たち一同でありますように、どうか誰一人として荒野で死に絶えるようなことがないように、みんな揃って約束の地、天の御国へと入り、そして幸いを勝ち得ていく生徒たち一同でありますように、どうかお守りください。今日与えられたこれらの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝します。今日のこの御言葉を通して、主よ、あなたは予言をするようにとあなたの霊を注いでくださったそのものに、その予言しなければならない、その神の霊が注がれたその責任の一端があることを教えてくださったことを感謝します。予言はいただいた言葉をそのまんま言い渡して、そしてそのまんま終わるということではなく、予言の御言葉をいただいているものは、その予言の言葉を与えてくださった方に対して誰よりも従順で服従し、誰よりも御心にかなったものとして仕えていかなければならない責任があること、それをあなたが教えてくださったことを感謝します。主よ、天聖教会、そしてこの御言葉に預かる一人一人に、あなたが本当にその正しい志を与えてくださり、そして予言のために主が私たちに持って責任を果たしなさいという、予言する者のその責任をしっかりと知った上で、主よ、自分がそれに従順できるか服従できるか、それをまず主の前に置いて祈った後に、主よ、あなたの予言の御言葉の霊に預かることができますように、主よ、あなたが今日の御言葉を与えてくださったことを感謝します。予言する者はいただいた御言葉を言いっぱなし、しっぱなしということではなく、予言する者はまず従順と服従を 主に対して示して、時が良くても悪くても与えられた予言の言葉は主を御前に置いていただいた分、そのまま伝える、その責任を果たすことができますように。主よ、あなたがこの御言葉に預かる一人一人を整えて祝福してください。今日の主の御言葉を心から感謝いたします。予言する者に与えられているその従順すること、その予言の言葉を誰より守り行うこと、それによって主よ、あなたの御名を褒めたたえることができますように。予言するそのすべてのものをあなたが祝福してください。今日も油を注ぎ、神の仕事の一端を担わすために祝福された人々、予言する人々をあなたが正しく教えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々。